それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書9章14節から17節です。マタイの福音書9章14節から17節までです。新改訳聖書16ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書9章14節から。それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食します。誰でも真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。本日は新しいブドウ酒は新しい皮袋にと題しまして、清香先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。いろいろと病が流行ったりしておりますけれども、本当にそれぞれのためにまた祈ってもまいりたいと思います。今朝もマタイの福音書をお開きいたしました。こんな言葉がありますけれども、進歩の歴史は閉ざされた心の偏見を打ち破ってきた足跡である。進歩の歴史は閉ざされた心の偏見を打ち破ってきた足跡である。まさにそうであるかと思います。新しい発明などもですね、絶えずその初めの頃、当初はいろいろと批判され、なかなか受け入れてもらえなかったというところもあります。自動車も、あるいは汽車も、あるいは飛行機も、皆当初は疑いの目で見られたりもしました。イギリスで最初に、雨傘を発明して差して歩くとですね、暴言を周りの人から浴びせられたとも言います。コペルニクスが、太陽が地球の周りを回るのではなくて、地球が太陽の周りを回っている、その真理を主張したときにも、また迫害もされました。それだけ私たちの心は変化を嫌うし、新しいものをなかなかに受け入れにくいというところがあるということを思います。今日の聖書の箇所を見てもそうですが、イエス・キリストの新しくされた新しい生き方は、当時の人々、宗教家たちにはなかなか受け入れられず、激しく非難されたりもしてきました。それが今読んでいただきましたマタイの福音書にあります。ここには一つはイエス・キリストへの非難があります。9章の14節で、それからイエスの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言ったとあります。ここで驚くことは、イエス・キリストを非難しているのがですね、 誰かということがあります。それはバプテスマのヨハネの弟子たちであり、彼らがキリストのことを非難しているわけです。今までは律法学者、パリサイ人という人々であったわけですが、ところがこともあろうにバプテスマのヨハネの弟子たちがキリストを非難しているということでした。バプテスマのヨハネはイエス・キリストの先駆者として生まれ、キリストのために道備えをする人でした。人々の心をキリストに向かわせる働きでした。そして彼もまたこの律法学者あるいはパリサイ人に対して、マムシの精たち、まあそんなふうな厳しい呼び方をしているわけです。ところがそのヨハネが牢に捕らえられている間に、ヨハネの弟子たちはまあこともあろうにパリサイ人たちと組んでキリストを非難するようになっていたわけです。でもなぜヨハネの弟子たちはそのようなことをしたんだろうかとあります。一つの理由はやはり彼らの、まあ、妬みあるいは嫉妬心ということでした。私たちは他の人が自分よりも重んじられたり、あるいは優れたと感じたり、あるいは人気があったりすると、やはり妬みの心が頭をもたげてきます。まあそんな心が私たちの中に住み着いているわけです。まあこれはヨハネの弟子たちも同じでした。ある時弟子たちはこのヨハネにつぶやきました。ヨハネの弟子たちですけれども、ヨハネにつぶやくわけですね。先生、あなたが神のことを宣言され、洗礼まで授けたイエスが人気があり、多くの人々がそこに行き、多くの人々がキリストから、イエスから洗礼を受けています。そして多くの人がまたヨハネのところではなくイエスのところに行きます。まあそのことで彼らは腹立たしくも思っていたわけですね。もちろん彼らの先生でもあるヨハネは自分の使命を自覚していましたので、そのような妬み嫉妬はありませんでした。ヨハネは答えます。私はキリスト救い主ではなくて、その先触れとして使わされたものであり、イエスは盛んになり、私は衰えなければならない、そんなふうに答えているわけです。まあそんな先生の心を知らずに弟子たちは本当にキリストを非難するわけです。まあそのような妬み嫉妬というものもありました。もう一つの理由はやはりキリストの新しい生き方を受け入れられなかったということもありました。すなわち例えばキリストと弟子たちが自分たちと同じように断食をしていない、そのことでやはり気に障るわけです。当時の信仰深い人々のなすべきことは断食と祈りと施しでした。特に断食は自分の罪深さを悔い改める行為として重んじられていたわけです。それなのになぜイエスたちは、そしてイエスの弟子たちは断食をしないのか、けしからんというそんな怒りが生まれたわけですね。でさらには主税人や罪人たちと共に食事をするなどして、まあとんでもないことをしているということでした。まあこうして当時の律法学者パリサイ人たちが非難したわけですが、ヨハネの弟子たちも同じように彼らと一緒になってイエス・キリストを非難するわけです。まあでも私たちもそうかと思います。私たちも自分が受け継いできたもの、自分が良いと思うことを否定されると反発もします。そして新しい生き方をやはり受け入れられないわけです。 ことの良し悪しに関わらずというところもあります。教会においてもその信仰の根本的なところは変わってはいないけれども、その礼拝形式や集会や賛美やさまざまなことにおいては移り変わりもあり、その中でいつも葛藤があったりもします。そして非難したり非難し合ったりということもありますが、まあ、そうでもあってはならないわけですね。まあ、こうしてヨハネの弟子たちによるキリストへの非難がありました。まあ、それに対するキリストの答えが15節から17節までにあります。そこにおいてのキリストの答えは3つの例えをもってなされました。まあ、その一つは花婿の例えでした。9章の15節でイエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食します。キリストはこのように花婿の例えで答えを出されました。当時の結婚式は式の後に新郎新婦がはいさよならと言って新婚旅行に出かけるということはありませんでした。式の後7日間は多くのいろんな人を家に招いて祝いのですね、この席を設けて共に喜び祝うということがなされていました。この婚礼の祝いの7日間はそして、付き添う友人たちも悲しみの印である断食は免除されて一緒に喜び祝ったわけです。ですがここでキリストが言おうとされたのは、キリストが共にいる今は喜びの時であり悲しみの印の断食はしないというわけです。それはこの花婿こそがキリストであるということでした。旧約聖書では来たるべき救い主は花婿と呼ばれています。イザヤ書にあります。そして人々はその花婿なる救い主が来られるのをひたすら待っていました。ですからキリストが来られたときに、今キリストを非難している彼らの先生であるバプテスマのヨハネはキリストに出会い、キリストのことを花婿と呼んでいるわけです。その花婿である救い主キリストが共にいるときは悲しみの断食は必要なく、むしろ喜ぶようにというわけです。ですがここでキリストはさらに言うわけです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食しますと言いました。これはキリストの死、亡くなるですね、十字架の死の最初の予言でもあるわけです。花婿であるキリストが取り去られる日が来る、十字架の死があるというわけです。その悲しみの日がやがて訪れるのであり、その時には悲しむと言いました。ですが今はキリストが共におられるゆえに、花婿なるキリストが共におられるゆえに大いに喜ぶというわけです。今はそのような喜びの日であると言いました。もう一つの例えは着物の衣類の継ぎはぎの例えでした。ここで誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き破れがもっとひどくなるからですとあります。まあ、ここで新しい布で古い着物を継ぎはぎすると破れてしまうというわけですね。どういうことだろうかなとあります。なぜとなります。ここで言う真新しい布というのはそれこそ糸から織り上げたばっかりの布であり、まだ水などで晒してはいない、そういった新しい布でした。ですからまだ縮んではいないわけです。 縮んでいない布でした。ですから、そのような新しい布で古い着物を継ぎ上げすると、やがて新しい布が縮んで、そして周りをですね、周りの古い布を引っ張って、古い、くたびれた着物の布をですね、引き裂いてしまいますよというわけです。まあ、乾燥させていない木材がですね、だんだん乾燥してくると縮むようなものでもあるわけで、布もそうでした。ですから、そんなバカなことはしないでしょうというわけです。ですから、キリストは、この着物の例えで言われるのは、新しい生き方。それはキリストにある正しい生き方ですが、それを古い生き方と継ぎ足してもダメであるというわけです。古い生き方の中にいる彼らには、キリストにある新しい生き方、それはやはり相入れないものであったわけです。その罪の中に生きる古い生き方の中にいながらですね、キリストにある新しい生き方だけを一部分取り入れようとしても無理があるということでした。例えばいくら敵を愛し迫害するもののために祈れとか、自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われても、生まれながらの私たちはやはりそれはできませんし、かえって混乱あるいは矛盾を引き起こすことにもなります。キリストの言葉にいくら感動したとしても、そのような生き方をしようとしてもできないことでもあるわけです。新しい生き方はキリストによって新しく生まれ変わってこそ、まあ、できるものであるわけです。例えばいくら熱心に聖書研究をして、そしてそれを覚えたとしても、またその中になって信仰によって新しく生まれていなければできないことでもあるわけです。身を結ぶこともできないわけです。まあ、そのように着物の継ぎはぎの例えを持って語られました。そして三つ目のもう一つは、新しいブドウ酒の例えでした。イエス・キリストが、また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。と言われました。新しいブドウ酒というのはまだできたばっかりで、十分に発酵を終えていないブドウ酒のことでした。そのためにまだまだ発酵し続けるわけです。その入れ物にすごい圧力を、まあ、かける、周りのものに圧力をかけるわけです。それに比べて古い皮袋、ブドウ酒を入れるですね、その袋はですね、古い皮袋はもはや硬くなっていて弾力もない、そんな皮袋です。そのような古い皮袋に新しい、なお発酵し続けるような新しいブドウ酒を入れると、当然その発酵した圧力によってたちまち破れてしまいますよというわけです。ですから誰もそのようなバカなことはしないというわけですね。皮袋もブドウ酒も共にダメになってしまう。ですから新しいブドウ酒は弾力性のある、少々発酵があってですね、膨らんだとしてもなお対応できる弾力性のある新しい皮袋に入れなければならないということでした。まあ、自明の理でもあったわけです。それと同じように、新しい葡萄酒とも言えるキリストにある新しい生き方をですね、古い皮袋と言われる律法学者やパリサイ人たちの教えるような生き方に入れることはできないということでした。キリストにある新しい生き方は、キリストによって新しく生まれたものこそふさわしいわけです。また言い換えれば、キリストにあって新しく生まれたものには新しい生き方ができるということでもあります。聖書にも、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。 古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたとあります。私たちは新しく生まれたもの、キリストにあって新しく生まれたものとして、キリストに示された新しい生き方を成していく。新しい今年はやはり新しい革袋にということをもう一度覚えさせられるものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。で、私たちはキリストにあって新しく生まれ変わったことを感謝いたします。新しく生まれたものとして、またキリストによって示された新しい生き方を成していくことができますように、どうぞ名を導いてください。また良き証をそれぞれの職場や家庭や学びにおいて成すことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。